山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。夏祭りや花火大会、竹縄ですね。お住まいの地域などで開催される年に一度のお祭り、花火大会を楽しみにしていらっしゃるという方も多いと思います。お祭りの後に花火大会など一緒に開催するというところもありそうです。そしてそれがお盆の頃だったりすると、里帰りしている人も多くて、出かければ懐かしい顔に出会えるなんていうこともありそうです。もっと若ければね、初恋がまたなんてこともあるんでしょうけれども、皆さんはいかがですか？お出かけになりますか？そしてもう終わったところは、今年はいかがでしたか？お祭りも花火も夏も夏の風物詩ですが、怖い話も夏の風物詩。今日は泉鏡花、夜釣りを聞いてください。これは大工大活のおかみさんから聞いた話である。牛込つくど前のこの大活棟梁の家へ出入りをする、ちょっと使える岩地といって女房持ち子供の二人あるのがいた。飲む買う物道楽は少しもないが、ただ生来の釣り好きであった。またそれだけに釣りがうまい。素人には難しいといううなぎ釣りの糸さばきは中でも得意で、一晩出かけると湿地でミミズを掘るほど一かがりにあげてくる。棟梁、200目が3本だ。大活の台所口へのらりと投げ込むなどは珍しくなかったが、女房はまだ若いのに御所願いで恐ろしく岩さんの殺生を気にしていた。下月の末頃である。一晩陽気違いの生暖かい風が吹いて、むっと雲が蒸して、火鉢のそばだと斑点は脱ぎたいまでに悪汗がにじむようなその暮れ方だった。岩さんが仕事場から行願寺内にあった路地裏の長屋へ帰ってくると、何か物にそそられたようにしきりに気のせく様子で、いつもの銭湯にも行かず、ザクザクと茶漬けで済まして、ちょっと友達のとこへと行って家を出た。留守には風が吹き募る。戸障子がガタガタ鳴る。引き窓がバタバタと暗い口を開く。空模様はそのくせ星がキラキラして澄み切っていながら、風は尋常ならず乱れて、時々ムクムクと古綿を積んだ灰色の雲が湧き上がるとぽつりと降る。降るかと思うと、さっとまた荒びた風で吹き払う。次第に夜が更けるに従って、いつか真っ暗にすごくなった。女房は幾度も戸口へ立った。路地を行願寺の門の外までも出て、通りの前後を見回した。人通りももうなくなる。釣りには行ってもめったに開けたことのない男だから、余計に気にかけて帰りを待つのに、子供たちがまた悪く、暖かいので寝苦しいか、変に二人とも寝そびれて、踏み脱ぐ、泣き出す、着せかける、すかすで、女房は一夜まんじりともせず、カラスの声を聞いたそうである。さまで案ずることはあるまい。連れ合いのありがちな家業のこと、途中で友達に誘われて新宿あたりへぐれたのだと、そう思えば済むのであるから、言うまでもなく宵のうちはいつもの釣りだと察していた。うちから竿なんぞ針も糸も忍ばしては出なかったが、それは女房がしきりに殺生を止めるところからつい面倒さに近所の車や床屋などに預けておいて、そこから内緒で支度して 道具を持って出かけることも女房がうすうす知っていたのである。ところが一夜明けて昼になっても帰らない。普段そんなしだらでない岩さんだけに女房は人一倍心配しだした。さあ気になると心配は胸へ滝の落ちるようで、帯引き締めて夫のという席心で昨夜待ち明かした寝乱れ髪を柘植の瓶櫛でかき上げながら、その大活のうちはもとより慌ただしく方々心当たりを探し回ったが、どこにもいないし誰も知らぬ。やがて日の暮れるまで尋ねあぐんで、夜明かしの茶飯あんかけの出る時刻、神楽坂下あの牛込見つけで顔なじみだった茶飯屋に聞くと、そこでおぼつかないながらちょっと心当たりがついたのである。岩さんはそうですね、ゆうべ12時ごろでもございましたろうか、一人で来なすって、とうとう振り出しやがった。こいつは大ぶりにならなけりゃいいがって、空を見ながらおかわりをなすったっけ。ぽつりぽつり降ったばかり、すぐに降りやんだものですから、いい塩梅だとそう言ってね、またお前さんスタスタ駆け出していきなすったよ。へい、え、お一人、ほかにゃその時お友達は誰もいずさ、変に陰気で不気味な晩でございました。ちょうど来なすった時、目白の九つを聞きましたが、いつもの八つ頃ほどひっそりしてビュービュー風ばかりさ、おかみさん。せめてもこれだけを心やりに、女房は子供たちにまだ晩のご飯にもしなかったので、坂を駆け上がるようにして急いで行願寺内へ帰ると、路地口に四つになる女の子と五つの男の子と日やわいの星の陰に立っていた。顔を見るなり女房が、お父さんは帰ったかいと笑顔していそいそして優しく言った。何がどうしても帰ったと言わせるようにして聞いたのである。いけない、
ううん、帰りゃしない、帰らないわ、と
女の子がすねでもしたように言った。男の子が袖を引いて、
お父っつぁんは帰らないけれどね、いつものね、うなぎがいるんだよ。
え、え、
大きな長いおうなぎよ。
こんなだぜ、おっか。
あれ、およし、お酌は取るもんじゃない。どこにさ、そして、という。胸の滝は切れ、唾が乾いた。
台所の手桶にいる。
誰が持ってきたの？魚屋さん？え、坊や。
うん、誰だか知らない。手桶の中にいっぱいになってのたくってるから、それだから逃げるといけないから蓋を押したんだ。
あの二人で石を乗っけたの、お石灯のような。
なんだね、まあお前たちは、と叱る女房の声は震えた。
言っておみよう。
お見なちゃいよ。
あ、見るから見るからね、さ一緒においで。
わたいたちはお父っつぁんを待ってるよ。
出てみまちょう、
手を引っ張ってもすれるようにバラバラ門の外へかけながら、乱闘場を灯火の夜の影にそろってかわいい顔で振り返って、
おっかあ、うなぎを見ても触っちゃいけないよ、触るとなくなりますよ、
と言い捨てに走って出た。女房は暗がりの路地に足を引かれ、穴へつかまるように顎から肩から散り毛もとぞっと凍るばかり寒くなった。明かりのついたお付き合いの隣の窓から岩さんの安否を聞こうとしでもしたのであろう格子を開けた女があったが、何にも女房には聞こえない。肩を固く足が震えて、その左側のうちの水口へ行くと、腰障子のすぐ中でバチャバチャバチャリ バチャバチャと音がする。手もしびれたかキュッときしむ。水口を開けると茶の間も蒲町もだだっ広く、大きな穴を四角に並べて陰気である。引き窓に差す何の影か薄明かりに一目見ると唇がひっついた。どうして子供の手でと疑うばかり、大きなたくあん石が手桶の上にずしんと乗ってあだ黒く、一つくびれてぼーっと浮いて嫌なものの形に見えた。くわっとのぼせて小がいなに引きずりのけると、水をはねてバチャバチャとなった。物音も聞こえない。蓋を向こうへ外すと水もあふれるまで手桶の中に輪をぬめらせたうなぎが一筋、ただ一筋であった。のろのろとうねって尖った頭をこう上げて、女房の青白い顔をじっと見たというのである。
福山秀美の心のしおり。
泉鏡花、夜釣り、いかがでしたか。いわじは一体どこへ消えてしまったのか。もしかしてこのうなぎはいわじ。
含みを含んだ本当に怖いお話でした。
福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。番組では皆様からのお便り心からお待ちしています。ではまた。